吉高加納牧師による宣教、新しい中隊。
皆様おはようございます。児童福祉法改正案のことを少し週報に書かせていただきましたので、後でご覧になっておいてください。でこの児童福祉法というのは近年、幾度か改正を繰り返しているんですが、2つの流れで改正が重ねられています。1つはご承知のように成人年齢を18歳に引き下げていくという流れです。これがこの4月1日から施行されるわけですね。いわば人が親の保護下から自立していく年齢を引き下げる、そういうテーマです。若い力を一刻も早くこの社会の中に流れ込ませようという政策。また説明としては、世界の 80% の国々が成人年齢18歳なので、それに合わせていこうという、そういう説明もされていますね。で、児童福祉法改正のもう一方の流れは、児童虐待に対するテーマです。法をもっと手厚くしようと、しかも家族に代わって社会が公的に保護していこうという、その必要を主張する視点です。で、同じ福祉法の児童福祉法の中で、テーマになっている事柄が、一つは成人年齢、家族から一刻も早くですね、というか、その成人年齢自立という問題です。で、もう一方の問題は逆に保護という問題ですね。で、一方では自立、一方では保護ですから、一見相矛盾する、社会的ニーズというものが錯綜しているのかなと考えたりするんですが、いや、もしかしたら錯綜してんじゃなくて、同婚の問題というものが実は深いところにあるのかなというようなことを、考えたりもします。ところで、政府は2023年に子ども家庭庁を新設しようとしています。議論をご存知だと思いますが、当初は子ども庁だったね、それを子ども家庭庁というふうに変更したわけですけど、これは与党内から子どもの育ちというのは家庭が基盤だから家庭というのを必ず明記すべきだという要求が出たからです。で、この党、与党の認識と先ほどのその児童福祉法改正案、厚労省の案の現状認識とはまた相互がありますね。家庭の社会化ということを考えよう、社会全体が家庭の機能を担うようになりましょうという方向性と、いや、あくまでも家庭が基盤だ、つまり古き良き家族像、家庭像というものを取り戻そうという力学と、家族というものをもう固定化しないで相対化して、みんなの事柄、社会みんなの事柄にしていこうじゃないかという、そういう方向性がぶつかり合っているというふうにも考えることができるわけです。なかなか面妙な問題だなと思います。さて、本日の聖書箇所にはイエス様の肉親たち、母や兄弟姉妹がイエス様を見る目と、イエス様がその肉親たちを見る目が食い違っていたという事実が記されております。人前で公然と宣教活動を始めたイエスをなんとか取り押さえて、そんなことをやめさせようとする肉親たちの姿が記録されています。今日は3章の20節から21節と31節をちょっとドッキングさせて記して読んでいきましたけれども、特にこの21節はかなりショッキングな書きっぷりです。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た、あの男は気が変になっていると言われていたからである。イエスが活動を開始したことと、 そのイエスに対して人々の噂や悪い評判、それは、まあ、イエスの母や兄弟姉妹たちをとっても動揺させました。気が変になっているっていうふうに訳されているギリシャ語の動詞エクスヒステーミっていう言葉は、まあ、外に立つというのが 原意でして、この文脈、今日の聖書の箇所の文脈で言うと、血縁関係の維持から外れるとか、社会的あるいは宗教的な規範の範囲の外に飛び出してしまうというイエスの在り方が、まあ、非難されているわけです。で、枠から、それまでの枠から、枠組みから外れてしまう人間は気が変になったとか正気ではなくなったと、いわゆる病人扱いされてしまうわけです。そしてそのようなイエスを取り押さえて連れ帰って、一族の恥を封じ込めようとするわけです。母や兄弟たちからもそんな目で見られて厄介者扱いされた事実をイエスは背負っていたんだということを私たちは心に留めたいと思います。私たちはよく、まあ、私たちはもっぱらイエス様が向かい合っていた人とか、イエス様が向かい合っておられた事柄、物事というふうによく考えるんですけど、その向かい合っているイエス様は実は別のものを背負ってるんですね。イエス様の背中に背負わされていたものというものがイエス様には同時にあるわけです。反対のこととして、背中に悲しみを背負いながら慈しみと憐れみとが前方に向けられているんですね。イエス様が30歳になった頃、いわゆる交生涯を始められて十字架でお亡くなりになるまでのおよそ3年間を、まあ、イエス様は神の国の宣教を述べ伝えて巡回されたわけです。ということは30歳まではイエス様は家族のもとにいて過ごしてたけれども、時の迫りとともにイエス様は自分の囲いの中から立ち上がって踏み出していかれます。しかしイエス様がそうした途端、たちまちに身内の人々が彼のイエス様の壁になった、立ちはだかろうとした、まあ、こうしたことはしかし考えてみれば私たち人間にとって決して珍しいことではありません。家族というものは育ちゆく子供にとって確かに、まあ、基本的な保護の枠組みでありますけれど、その人が新しい生き方へと踏み出そうとするときには時に一番厄介なハードルになります。そういうこともあるわけです。まあ、それが大事な時もあります。ある意味でハードルになる、壁になるということも大事な時もあります。あるいはですね、場合によっては家族という枠組みを幼い頃からはめ込まれて苦しんだり、親のパワーが日常的に圧力としてのしかかっていたり、まあ、最悪な場合暴力的に支配されて苦しむ子どもたちがいて、まあ、これは修法に書かせていただいたケースですけど、必ずしも家庭は、家族は子どもを保護するものとか、子どもにとって家族は守られている場所であるとは言い切れない一面も持っていると思います。私は家族っていうものを否定するものではありませんけれど、逆にまた家族を絶対化したり、家族とは必ず麗しくまた良いものであると美化できないのかもしれないとも思っています。31節今日つないで2つの箇所を書きましたけど、31節からのことはイエス様にとってまた別の日のことだと思うんですけど、この時もイエス様の家族たちは彼が人々を招いて交わっている家まで心配して来てたんです。ところで この肉親たちの立ち位置、立ち位置を表す表現に注目したいと思うんです。イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせたとありますけど、この外にという意味のヘブル語フーツは、まあ、単にこう家の外、門の外という物理的な立ち位置のこと以上に、フーツっていうのは物事の内部と外部という意味合いです。家族たちはイエスが作り始めていた交わりの内部、イエスが語る言葉、御言葉の内部に決して入ろうとしなかった、そんな意味合いです。その内部の状態をむしろ拒絶するような立場、外からイエスを外に呼び出そうとしたということなんです。さっきエクスヒステーミ、気が変になっているというギリシャ語がね、外に外れてしまったものという意味だと申しましたけど、家族からすればイエスこそが外なんです。それと交わることを拒んで、その外に出ていったイエスを今度はこっちから呼び返そう、呼び出そうとしている、まあ、外と内というものの、内と外というものの悲しい分裂というものが生じてしまっている。これが21節からと31節からの2つの両方から匂い立ってるんですね。内と外に人間が分断されて、こんな風にこう分け隔てされていく。イエスがファリサイ人や律法学者たちから攻撃されたり非難されたりしたということは私たちもよく知ってるけれども、実は家族からも親族からも疎まれ、罪人を見るような目で肉親から見られた、見つめられた。繰り返しますけど、そのようなイエス様の悲哀というものを私たちは知らされてしまうわけなんですね。ただイエス様が作り始めていた内部には一体誰が共にいたんでしょうか。先週ちょうど収税所に座り込んでいた朝鮮人レビがイエス様から私に従ってきなさいという呼びかけに捕らえられて、イエス様と結びついたという話をしましたね。そしてイエス様はこのレビの家に入って、その日までずっとイエス様が関わってきた病人たち、罪人たちがイエス様に従ってきてたわけです。そしてレビの家に一緒に入って、レビとそれからレビの朝鮮人仲間たちもみんなそこにいて、しかも横たわるようにゆったりと交わってご飯食べてたっていう話しました。それが風景だった、その時ので。私は今日この日の風景も、この家の、イエス様がいた家の内側の風景もまたそのような人たちの交わりの風景だったと思うんです。ですからそれらの人々はやっぱり罪人と呼ばれ、社会の交わりから排除されてきた人たちでした。そしてきっとその一人一人がみんな自分の家族から、お前は我が家の恥だと言われ、見放され見捨てられてきたような人たちだったんだと思います。イエスも今そうされかかっています。これらの人々もこれまで立法主義の残酷さによって内と外とに分類され、お前は外だとラベルを貼られることによって家族から分断されてしまって、肉親からも阻害されてしまう、そういう悲しみを背負わされた人たちがイエス様と一緒にいたわけです。そしてイエス様はもうすでに開始しておられましたけど、戦いを。その戦いとは何かというと、ファリサイ人たちが振りかざしてやまないこの律法主義というものの冷たさ、 あるいはこの立法主義というものを振りかざすことがもたらしてしまう悲しみ、分裂させることです。それとイエス様はやっぱり立ち向かって戦っておられたんだろうと思うんです。そしてイエス様は自分の周りに座っているそれらの人々を見回して言われるんです。この人々を見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる、私の姉妹がいる。この人が私の母、この人が私の兄弟、この人が私の姉妹なんだ。この座っているというヘブル語のヤーシャブは、もともとの意味は住むという、あるいはとどまるという意味の言葉です。座っているは、つまりイエス様という人のところに住みかを得た、イエス様のところに今漂着してとどまっている、そんな人たちです。そんな人たちを招いて苦しみから解放、解き放つのが神様の御心ですから、神様の、神の御心を行う人とイエス様がおっしゃるのは、もうまさに神様の招きに応えて内側に入ってイエス様の膝元を自分の住処として安らいでいたということが神の御心に従うということの真意です。イエス様自身が今こともあろうに身内からお前は外だと排除されかかっています。そのイエス様は外だ、お前は外だと排除されてきた人たちと一緒に神様の慈しみと憐れみの新しい内側を形作り始めているわけなんです。今日は日頃私たちがめったに耳にすることのない中体という言葉を用いています。辞書を引きますとね、紐と帯、転じて物と物、人と人とを結びつける役割を果たす大事なもの、特に社会の構成員を結びつけている血縁、地縁、利害などのさまざまな条件と出てきます。イエス様は肉親、家族、部族、民族というそれまでの中体、あるいはイスラエル立法主義という中体を今破ります。それを超えて人と人との新しい結びつきを作り始めておられるんです。そして、まあ、内と外ってさっきから言っていますが、イエス様のこの新しい中体の内側に住みかを得ている人たちは、決して引きこもる内側ではなくて、やがては民族を超え、性別や身分を超えて人々を結びつけるものとなりました。今日の冒頭で読んでいただいた使徒言行録の人々がどんどん集まって、みんな共に食べ物を分け合って一緒に生きてたっていうあの姿が、その一つのプロセスなんです。そして世界に民族の壁、身分の壁を越えて、あるいは言語の壁を越えて福音っていうのは開かれていくことになります。ですから福音宣教の中核には、真ん中には新しい中体が人間世界に出現したんですよ。みんな今まで自分を縛ったり自分のアイデンティティを形成するいろんな中体を持って生きてきたけれど、それを超えていく新しい中体というものがあんたたちに授けられたんだ。この中体に向かって開かれて飛び出して舞台を広げて生きていきなさいというのが福音宣教のメッセージの真ん中にあることだと私は思います。今日はイエス様と、まあ、肉親の、まあ、すれ違いの出来事を通して、しかしこの中に 本当に世界の人々を結び合わせていく新しい中隊の方が目がここにあったということを私たちは覚えておきたいと思います。ところで、まあ、私たちはね、私たちのね、誰もが実のところ家族に悩んでいたり、家族のことを悩みとしながら生きています。喜ぶにしろ悲しむにしろ戸惑うにしろ肉親という縁から起こっていたり、それゆえに肉親の縁というのは簡単なものではないし、また割り切れることもありません。まあ、例えばガンバの会の活動で出会っていく多くの人々は、何らかの理由でとても大切な身内の絆から、まあ、切り離されたり、場合によっては逃げてきたり、辛いことですが追い出されたり断ち切られたりした経験をお持ちの方もたくさんいらっしゃいます。なぜガンバの会がこの会堂でお葬儀をしていかなければならないのか、その背後に何が切られてしまっていたのか、そういうことはいつもいつも毎回毎回考えさせられることです。まあ、つながり続けるにしろ切られてしまうにしろ、家族というテーマは私たち人間にとって簡単に済ませられない、横に置くこともできない問題です。そのようなことを承知しながら、みんなそのようなつながりに苦しみながら、しかしここに集められている私たちは、イエス様が下さろうとしている新しい中隊によって結ばれ合いながら、その一人一人、ここに結ばれた一人一人がさらにつながれて苦悩している家族のテーマを、お互いの共なる祈りにしていきたい、心に留めていきたいと、そう思います。イエス様が下さろうとしている中隊がやがて、そのつなぎの紐や帯がやがて私たちにとって愛してやまない、しかし悩みの種でもある私たちの家族にも届けられていくように、つながれていくようにと、静かに心に留めて祈り続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、私たちはたくさんのつながりを持って生きています。そのつながりは私たちを育ててくれたつながりであり、時に私たちにとって苦しみのつながりでもあるかもしれませんけれども、そうした中、それらを背負いながら生きる私たちにもう一つの視点、新しい紐や帯があなたから来ていることを私たちは知らされました。神様、イエス様によって結ばれていくということの新しさを、どうかもう一方で大切にしながら、私たちの交わりを考え続けていくことができるように導いてください。家族は私たちにとってやはり愛するもの、心配してやまない存在です。そこにある悩みをあなたは受け取ってください。そして良い関係へと一層つながれていきますように導いてください。今日から始まる1週間、特にオミクロン株の感染爆発の中を歩みます。何卒健康を支え、感染から守っていてくださいますようにお願いします。でこの感染でまた医療機関が大変なことになりそうですけど、主よどうぞ混乱から守っていてください。これらのお祈りを尊いイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。